竹中さん、こんにちは。
どうも、なみねです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰ですね。
お久しぶりです。ああ、はい。
なんかしらけど、テレビなんかでちょいちょい審議会とか言うて、顔映ったりしてますよ。はい、
そうですか。
はい、あ。お忙しそうで。
ありがとうございます。おかげで、バタバタと、日本、神戸と東京行ったり来たりしております。
そうですの。
はい、
お住まいは神戸。
神戸です。神戸の東灘です。
ああ、はい。だけど、東京行ったり、
増えましたね。ああ、はい。もう、行っていろいろ言いたいこと言わせてもらわないかんので。
いや、もう、頼りにしてます。
ありがとうございます。
で、竹中さんはですね、はい、障害のある人も技術を身につけて、納税者になれる社会を目指そういうことで、はいはい、社会福祉法人のプロップステーション、はい、これを立ち上げられたということで、はい、この、まあ、その経緯みたいなことからまず教えてもらえますか。
そうですね、はい、この番組でね、以前もちょっとお話したと思いますけど、娘が35歳で重症心身障害といって、まあ、35歳になりますけども、私のことはおかんとわからんというベビータイプのね、重い障害なんですね。で、やっぱり少子高齢日本、世界のスピードで進んでて、はい、そういう状態の人ってやっぱり比率的には若い支える人が減って、うん、そういう支えてもらわなあかん人がやっぱ増えてくるんですね。で、その時に自分が娘残して安心して死のうと思うと、うん、たくさんの人が支える側に回ってくれるような日本やないといかんなと。で、障害者って一括りに言われて支えられる人って言われるけども、うん、実はそういう人らの中にいろんなことをできになる力があるっていうのを私娘通じていろんな方とお出会いして知ってたんで、そういう人たちの中で自分も支える側に回ったろうという人たちをきちっと一緒にね、その支えれる力を世の中に発揮できるようにする仕組みを自分で作ってから死にたいなというのがあったんですが、で、おかげさまでもう本当にいろんなさまざまな障害の人たちが自分も勉強してできるように、何かできるようになって、働いて稼ぎたいし、社会も支えたいしって言うてくれはって、まあ、この活動がもう17年になりますけど続いてきた。で、その道具にコンピューターとか通信技術というのがすごい役立ちましてね。で、ベッドの上におったって稼いで仕事をこう、仕事場へ行かんでも仕事が来てやって、それをまた届けるいうような働き方ができると。で、最近ではその身体障害だけやなしに、知的ハンディ、精神障害やもう学習障害とか、いろんな人もこれ勉強しはって今働く道へ進んではりますね。
そういう意味ではもう、はい、ナミネにとってこの IT 社会いうのはもう画期的なことだったんですね。
要はIT の光と影とか言われて、確かにあれは犯罪の道具に使う人もおるんやけど、でも包丁買ってね、大根切るか人殺すか、そんな人が決めんねんから、だからやっぱりそういうすごい科学技術を何のために使うかって言った時に、やっぱり人間がこう社会に何かを成していったり役立つために使う、まあ言ったら最前線みたいなもんですわ。
はあ、具体的な、じゃあ、活動を言ったらどんなこと？
はい、神戸と今、東京都にオフィスあるんですけど、はい、特に神戸の方では、実際にもさまざまな障害を持った人とか、あるいは子育て中の母ちゃんとか、高齢の方とか、はい、いろんな一般のコンピューター勉強の場所へ行きにくい人らが集まって、プロからいろんな技術を習うっていうのをやって。ってるんです。で、技術が高まってきたら、私らみたいにしゃべくりで心臓強い人間が営業して仕事取ってきてで、その人たちが家におったってできる、ベッドの上におったって、施設おったって仕事できるよっていうようなシステムを自分らで作って、それでまたきちっとチェックする仕組み作って、企業とか自治体とかお仕事くれはった人に返すと。で、その働いた人はその技術に見合ったちゃんとしたペイを得てもらえるようにするっていう、その勉強から稼ぐとこまでを全部一貫して、このプロップで17年間やってきた。
で、支えられるだけじゃなくて、はい、きちっと税金も納められるように、
はい、そうですね。やっぱり税金っていうのは、まあ、取られたら人間嫌なもんやねんけど、うん、税で世の中のね、インフラの整備がされていて、はい、で、税を出すっていうことは、やっぱ発言者になる、主権者になるいうことですよね。だから、あんた働けへんから税金納められへんでっていうことは、あんた主権者じゃないでって言われてるのと、実は一緒なんです。で、案外それに気づいてなかったね。税は取られるもんや思ってたから。だけど、やっぱり自分が主体的に社会に関わって発言していこうと思うと、そのタックスペイヤーというようなところまで目標にしてやりたいね。タックスペイヤーになることが究極の目標やなしに、主権者意識を持って社会に関わっていくことが目標ということです。
それと以前にも、はい、ナミネに来ていただいたときにものすごいインパクトのある言葉として、はい、チャレンジ度という言葉ありましたね、はいはいはい、これもう改めてちょっと教えていただけますか、
はい、まだあんまりね日本では知られてないけど、うん、プロップではもう日常の用語にさせてもらうとんですけど、はい、ちょうどねプロップが生まれた17年前ぐらいにアメリカの人がね作った言葉なんです、
は
い、
チャレンジ度
で、ハンディキャプトとか、うん、ディセーブルパーソンとかいうその人のマイナスのところに着目して呼ぶんやなしで、 挑戦する使命や課題が与えられたとか、うん、挑戦するチャンスや資格が与えられたっていう、うん、その人のその可能性とか、うん、ポジティブな呼び方としてアメリカの人が作らはった言葉なんです。でその言葉に私すごい共感を覚えて、うん、日本ではこの人は何々できへん人とか、はい、何々が無理な人で障害者って言いますや、うん、そうじゃなくてでそのできへんとこは、まあ、誰にかって言うたらあるんやと。だけどこの人の中にはこれがあるっていうようなものの方に着目しようっていう言葉としてそういうものをアメリカの人が生み出したらすごいなと。だから日本もその言葉から意識を変えていくためにはこういう言葉を使わせてもうて広めていって自分たち障害者じゃなくチャレンジだやでってこう胸張って言えるようなねなんかしていきたいなということで、まあ、このチャレンジど最後のどっちゅうのはね受け身たいですね。挑戦する使命与えられたとかチャンス与えられたとかいう、まあ、受け身みたいな言葉ですね。
だから何ができないんじゃなくて、はい、何ができるのか
そうですね
という見方に徐々にこう変わってきてるようなところもありますよね、
はい、ありますあります、うん、もうあのやっぱり日本の国もね今までと同じようにかわいそうやな気の毒やな同情の対象で置いとくんじゃなくってやっぱりその人にできることはやってもらおうというふうに徐々にやっぱりなってきましたから、うん、私たちは嬉しいですね。で
それそういうまあ活動の一方でまたなんか国の審議会やそんなにも、はいはい、それこそ税金を納めている一発言者として言うてくれてるわけですね。
いや言うてくれてるっていうかねやっぱり日本の福祉でとりわけ政治家の人は、うん、あんたらに何かしてあげるから例えば税金取ってきてあげるから票入れてよってこういうのが政治家の仕事やったわけですやん、はいはい、で私そやからあの補助金いらんから仕事くれって言ってそういう人らにいつも言うててきちっと仕事くれてそれをやるための知識が身につけるシステムとか、うん、勉強できるシステムをしてちゃんと仕事をして稼げるシステムの方を作ってくれと、うん、いうことをやっぱり国まで行って言わんと、うんあのなかなかあの神戸っていう町だけにおったらそれは伝わらないんですよ ね、
ね、
はい、
そこまで通じる話ですよね、
はい、そうなってほしいな思ってます、
はい、ありがとうございます。それではここで、ナミネーのリクエスト曲をね、はい聞いてみたいと思うんですが、はい、なんかお好きな曲があるんですって。
いや私実はね、少女の頃一応少女があったんですけどね、はい、少女の頃にあの越路風儀さんの歌が好きで自分も歌の練習を始めてっていうような経緯がありましてね、はい、で特に今私のテーマソングが彼女のろくでなしっていうタイトルだけがあんたぴったりやんけとか言われて、はい、で中身もまあもともと自分悪やったもんですごい共感する部分があってですね、でそのろくでなしを今日はリクエストさせてもらおうかなと、うんはい、でカラオケあったら歌わせてもらおうかなと。
それこらえてください。
おでんか
あれば歌いたいんですがないない
ないね、はい、
よかったよかった、
ね、いやこれこれ
そしたら、そんな、ねはい、関係もあります越路吹雪さんのろくでなしを聞いてもらいます、本人歌いませんのでねということで竹中奈美さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。